おはようございます。
おはようございます。
クリスマスの時期を迎えていますけれども、ろうそくも3本つきました。いよいよ来週は、クリスマス礼拝、そしてイブ礼拝と続いて、クリスマスのシーズンは、終わりに向かっていきますけれども、私たちも毎年巡ってくるクリスマスで同じような聖書の箇所を読んで賛美歌を歌います。それはそれで、楽しいんですけど、なかなかクリスマスの賛美歌も他の時期にちょっとなかなか歌いにくいところがあるので、この時期歌えることを私もとても楽しみにしているんですけれども、改めて、毎年読んでいる聖書の箇所を今年はどんな思いで読んでいこうか、そんなことをいつも考えさせられています。改めてイエス様がお生まれになった当時の人々の様子や思いを考えながら聖書を読んでいけたらなと思っています。言ってみれば当時の人々というのはもちろんユダヤ人ではありましたけれども、未信者といいますか、もうイエス様のことを本当何にも分かっていなかったような人たち、その人たちがこの救い主の誕生という知らせを聞いたときにどう思ったのか、そんなことをまた考えていければなと思っています。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝も私たちをこのように礼拝の民として集めてくださったことを感謝いたします。どうぞ今開かれました聖書の御言葉から私たちが何を考え、また知るべきか、神様がどうぞこの時を導いてください。今日さまざまな事情でここに集えない方々、特に健康を害している方々もおられます。また信仰の弱っている方もおられると思います。どうぞ一人お一人をその場にあって祝福し強めてください。またこの後開かれます子どものクリスマスの上にも神様の祝福がありますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ルカの福音書の2章の1節から7節を今日は読みました。ここにはイエス様がどのようにしてお生まれになったかということが書いていますが、まず第一の点ですが、1節から3節、ここにはイエス様の誕生にまつわることですけれども、これは人間の歴史の中に神様が直接関わってくださった、介入されたということを示している記録ではないかと思います。旧約聖書の中には神様がイスラエルの民を通して人間の歴史に深く関わっておられるということがいろいろなところに書いていますけれども、いよいよ具体的に神様が関わってくださった、それがこの今から約2019年と言っていいのか分かりませんが、あの夜に起こった出来事であると言えると思います。正確には紀元前4年から6年の間ではないかと考えられています。なぜこういう年代が分かるかと言いますと、聖書に登場しているここにもアウグストゥスというローマ皇帝の名前が出てきます。またヘロデ大王という人も出てきます。あるいは大祭司の名前、そういう社会の中心にいた人々の活躍した年代については、はっきり記録が残っているからなんですね。特にイエス様がいつお生まれになったんだろうか、その鍵になるのが実はヘロデ大王と言えます。今日は読みませんでしたが、マタイの福音書2章に登場するヘロデ王は新しい王様の誕生を恐れて生まれたばかりのイエス様の命を狙いました。しかしその後ヘロデが死んだ後と書いているんですが、そのヘロデが亡くなったのが紀元前4年という記録があります。つまり紀元ゼロより前なんですね。なぜ西暦とこんなズレが生じたのかと言いますと、 最初に西暦を計算した人が、資料不足から間違ってしまったのではないかというのが通説です。で、2章1節には皇帝アウグストゥス、2節にはキリニウスという名前が出てきます。アウグストゥスという人は、ローマで最初に皇帝になった人物です。で、大叔父にあたるのがジュリアス・シーザー、カエサルという人です。この人が、カエサルがライバルのアントニウスと争って、そしてそこに、エジプト最後の女王のクレオパトラが巻き込まれた、歴史に残る三角関係といわれるような、そんな事件があったわけですけれども、その戦いにシーザーが勝利して、ローマ帝国内の争いに終止符が打たれました。そしてアウグストゥスの時代には帝国がいよいよ安定して、パックス・ロマーナ、ローマの平和と呼ばれるような安定した時代を迎えていました。イエス様がお前になったのはそんな時代です。ローマの平和と言われるような時代に、平和の君であるイエス様がお生まれになったというのもどこか不思議な気がします。もちろんローマの平和と言いましても、それは軍事力、政治の力によって、あるいは経済の力によって成し遂げられた安定に過ぎません。それに対して本当の平和、神様と私たち人間の間の、人間と人間との間の本当の平和をもたらすために来られた平和の君イエス様がこの時代にお生まれになったということです。さて、この時代に皇帝の勅令による住民登録が行われたと書いています。全世界の住民登録と書いていますが、地中海全体に広がっている帝国全体で一斉に行われたというよりは、この時代に帝国の各地で住民登録が次々と行われていった。その中の一つが、このユダヤの地方で行われたと、そんなふうに考えられています。で、その登録を実行したのがこのキリニウスという人であったということです。なぜ住民登録が行われたんでしょうか。帝国が安定して、税金を確実に集めようとしたのだろうと考えられています。ただ当時の税金というのは今のようなですね、収入に応じてという、そんなややこしいものではなくって、各家族に何人いるか、それによって税金を決めるという、人頭税といわれる、そういう、単純な税金でした。一人当たりいくら納めなさいとか、そういうことです。それを確実に集めるために住民登録が行われたと言われています。実際の歴史と、そしてここに聖書に書いている記述がどのように合致していくかというのは、いろいろ本読めばいろいろ細かな議論はあるんですけれども、この2章の1節2節は歴史的な出来事に基づいて書かれている、それは確かなことであると思います。イエス様の誕生とは直接関係ないようなこの出来事が、実はイエス様の誕生と深く関わることになるわけです。歴史を支配しておられる神様が働いておられるということを、私たちはこの出来事から知ることができるわけです。さて、2番目の点ですが、ユダヤのベツレヘムから、ナザレかユダヤのベツレヘムへとヨセフとマリアが向かっていくということです。一節二節は歴史上の出来事だと、お話しました。皇帝の勅令による住民登録のことが書かれていますが、この住民登録に巻き込まれたのが、ヨセフと、マリアでした。三節四節をご覧ください。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであったと書かれています。3節です。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。今でこそマリアとヨセフでイエス様、世界の歴史にも名を残している、 信仰を持っていない人でも誰でも知っているような名前ですけれども、当時のことを考えるとどうでしょうか。もちろん皇帝アウグストゥス、キリニウスといった政治家に対して、ガリラヤのナザレという田舎町にいたヨセフとマリア、その存在を知る人はほとんどいなかったと言ってよいと思います。誰も知らない、名も知れぬ、夫婦ですね。そのヨセフが住民登録の命令に従って、先祖の生まれ故郷、彼自身がそこの出身かどうかは分かりませんけれども、遡ればダビデの血筋にあたるということで、その町であるベツレヘムへと向かうことになったわけです。ナザレからベツレヘムというのはだいたい180キロぐらい離れているようです。今の地図で調べてみると、今はもう高速も通っていてですね、車だったら2時間もあれば行けるというようなことのようですが、当時を考えますと、身重のマリアさんも一緒ですから、屈強な人だったら1日50キロ60キロ歩いたのかもしれませんが、とてもそんなには歩けないとすると3日4日あるいはもっとかかったかもしれない、そんな旅路であったことを思います。交談劇ではロバに荷物を乗せてゆっくりゆっくりベツレヘムへ向かって歩いていくヨセフとマリアの姿が描かれています。もちろん聖書には ロバなんてものは一切出てこないわけですけれども、庶民が使える動物とすればやはりロバであったということだと思うんですね。同じようにナザレから各地へ向かう人たちと一緒に旅をしていたのかもしれません。いろいろと想像はできるんですが、とにかく身重のマリアが間もなく産もうとしている子供が救い主であるということを、ヨセフと一部の人以外は誰も知らなかったということは確かです。仮にそのことをヨセフとマリアが旅で出会った人に話したところで相手にされなかったでしょうし、気がおかしいと思われたのではないかと思います。そうやって3日4日あるいはそれ以上の旅を経て、ついにマリアとヨセフはベツレヘムの町へやってきました。イエス様がお生まれになったのはこのベツレヘムという町です。エルサレムの約10キロほど南にあります。2年前になりますけれども、イスラエル行かせていただきましたけれども、やはり車でそれなりにですね、20分ぐらいは走ったところにある、案外離れてるなという印象がありました。ダビデはもともとエッサイという人の子供で、この町の出身だったということで、ダビデの町と呼ばれていたそうです。現在は実はイスラエル領ではなくてパレスチナ自治区に属しています。残念ながらユダヤ人とパレスチナ人の争いが絶えない地域です。ベツレヘムの町と周囲のイスラエルの地域は壁で隔たれています。しかしそのベツレヘムの町の中心にはイエス様が誕生した場所とされる、そこに聖誕教会というものが建っています。実際には十字軍の時代に建て直されたもののようですけれども、クリスマスの時期はもちろん常に世界中から人々が集まってくる、そんな場所になっています。ところでベツレヘムの町も偉大なダビデ王の出身の町ということではありますが、実はダビデが王様になってエルサレムの都に移ってからはほとんどその名前は聞かれません。当時も廃れた小さな町だったと考えられています。ある人によれば数百、多くても千人ぐらいの町だっただろうと言うんですね。しかしなぜその町が覚えられていたのか、イザヤと同時代の預言者ミカはイスラエルを治める支配者救い主がユダヤのベツレヘムで生まれるという、そんな預言の言葉を残していたからです。しかし当時のユダヤの人々がベツレヘムの町がそんな重要な意味を持っているということをおそらく覚えている人はほとんどいなかったと思われます。実際ヘロデ王もそのことを知らず、 そして律法学者たちが聖書を調べてやっとそのことを発見したというぐらいです。小さな町ガリラヤのナザレから、そして小さな町ユダのベツレヘムへ、180キロぐらい離れているその町へヨセフとマリアは導かれるようにやってきました。もちろんそれは住民登録のためだったわけですけれども、最初にお話ししたように歴史を支配される神様はこのローマ皇帝の勅令を用いてヨセフとマリアをベツレヘムへと導いていかれた。そのことに不思議さ、驚きを覚えずにはいられません。さて最後の点に入っていきたいと思います。このようにベツレヘムの町で御子イエス様はお生まれになりました。その様子がどのようなものであったのか、まあ実は福音書には多くは語られていないわけで、実にシンプルに書かれています。6節7節に書いていることが全てです。もう一度6節7節をお読みいたします。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。無事になんとかベツレヘムの町に着きました。でしばらく滞在している間に、マリアは月が満ちて男の子の初子を産んだと書いています。神の御子、主イエス様が誕生されたわけです。生まれたばかりの子供を布にくるんだのは、まあ、当時一般的にされていたことのようで、まあ、もちろん裸のまま赤ちゃんを置くわけにはいきませんから、布にくるんで置いたと言われます。そしてもし、本当に12月にそのことが起こったとすれば、まあ、いかに中東でそんなに、日本ほど寒くはないとしても、まあそれな標高は意外と高いところですね、それなりに夜は冷たかったのではないかと想像します。布にくるまれた赤ちゃんとしてイエス様は誕生しました。そしてその子が寝かされたのが貝羽桶だったということです。これも生誕劇では家畜小屋でイエス様がお生まれになったという描き方が常識のようになっていますが、家畜小屋だったかどうかは実はわからないんですね。まあ、ただ通常は餌を入れる貝羽桶に寝かされたということから、その場所が家畜小屋だったと考えられているわけです。まあ、ですから、まあ、家畜が飼われていた場所だったことは確かだと思うんですね。ただ小屋だったどうかは、小屋だったのかどうかは分かりません。実際洞窟だったという、伝承言い伝えも根強くあります。数年前に作られたマリアとかいう映画は確か洞窟だったような記憶があります。まあ、ですから家だったのか小屋だったのか洞窟だったのか分かりませんが、とにかく家畜が近くにいるような場所であったことは確かです。ですから普通人間がいる場所ではなかったとは言えると思うんですね。じゃあなぜそんな場所だったのか、福音書は理由として宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書いています。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。これもいろいろと想像されるわけですね。これも劇では、大体もうちょい役で宿屋の主人というのが登場する劇がたくさんあります。私も小学校の頃からもう毎年のように生誕劇を教会で、ね、いつかここでもやれたらいいなと思うんですが、だいたい教会に来始めたばっかりの子がですね、セリフのない役を当てられるわけですね。だって宿屋の主人とかですね、一言言えばいい。あと羊飼いの飼っている羊の役、セリフが一言もない。ただお面をつけて座ってたらいいという、まあ、教会に来始めたばっかりの子がそういうのが当たって、まあ、セリフの多いのは、まあ、前から来ている子がやると、まあ、そんなことを思い出すわけですが、宿屋の主人っていたんでしょうかね。実は聖書には宿屋の主人かどうかははっきりはわからないわけです。この宿屋という言葉自体が、 泊まる場所とかそれぐらいの意味しかありません。ですから、また根本的な疑問としてですね、1000人ぐらいしかいない町にそんなたくさん宿屋があったんですかということも言われます。教会にも時々お客さんがゲストの方が来られますけれども、土日や休日だと坂出市内のホテルも早く予約しないともういっぱいだということをよく聞くんですね。だいたいいくつがあるんでしょうか、主なホテルは5つぐらいかなと思いますけれども、すぐいっぱいになってしまうわけです。当時住民登録がありました。宿屋はどれぐらいあったんだろうか。もちろんこの住民登録の時期に合わせて宿屋を開いた人がいたかもしれませんし、いわゆる宿屋というよりはこの時期は多くの民家が旅人たちのために雨露をしのぐ場所を提供していたのだろうと考える人もいます。今で言えば民泊のようなものでしょうか。また当時の家は同じ建物の中に家畜を飼う場所もあったと指摘している人もいます。本格的な宿ではなかったにしても、それでもですね、身重のマリアと一緒にいるヨセフ一行を迎えてくれる宿はなかったのだろうかといろいろと想像できるわけです。いかにたくさんの人がいたとしても、もうお腹が大きくて産気づいているような夫婦を見てですね、優先的にどうぞどうぞという人がいなかったんだろうか、いろいろとこの宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるというこの言葉がですね、いろいろ私たちの想像を駆り立てるわけです。で、多くの人がそのインスピレーションを受けて、賛美歌、クリスマスやイエス様の生涯を歌った賛美歌の中にそれがよく出てくるわけです。福音賛美歌では、101番あるいは79番といったところにそんな言葉が出てくるんですが、73番は、前の聖歌では入れまつる家あらずという題だったんですね。もうそのまんま入れまつる家あらず、そういう題の賛美歌でした。もともとの歌詞はどんなんだったのだろうかとちょっと調べてみると、こんな歌詞でした。貝羽桶の中にひり下った愛らしい小さな気流車、ストレンジャーって書いてたので、本来違うとこから来たとかですね、一時的にいるとかそんな意味でしょうか。愛らしい小さな気流者、素晴らしい救い主であるイエス様がお生まれになった。彼を受け入れる場所はなく、彼を信じる者は誰もいなかった。ただ御使いたちだけが見守っていた、そんな内容の歌詞でした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。この御言葉が示すことは、そういう、想像は一旦脇に置いてですね、確かに言えることは、第一に救い主であり神の御子であるお方の誕生に誰も気づかなかった、あるいは誰も知らなかったということです。ベツレヘムの町にいた人々の目には単なる旅の若い夫婦、身重の妻を抱えた気の毒な夫婦にしか映らなかったということです。もし分かっていたならば、さすがに家畜小屋に招待するということはなかったのではないかと想像します。第二に言えること、それはたとえ人々の反応や態度がどうであったとしても、貝羽桶に寝かされた緑子イエス様は神の御子の栄光を捨て人となって世に来てくださったお方の考えられないようなへりくだり、謙遜を表していたということです。つまり貝羽桶に寝かされていた緑子、その姿こそが神様の御心、神の栄光を捨てて世に生まれてくださった方にふさわしい姿だったと言えるのではないでしょうか。ただ使えるために世に来られたお方、ただ与えるために世に来られたお方、そのお方にふさわしい姿、それが貝羽桶に寝かされた緑子というお姿だったわけです。イエス様はその誕生の時からへりくだっておられた、 謙遜でおられた。そしてこれは本当に誰も知らない、この後ルカの福音書ではこの知らせが、まあ、来週お話しすることになりますが、4番をしていたベツレヘムの町の外にいた羊飼いたちに天の御使いがこの素晴らしい知らせを伝えたと書いているわけですが、それが知らされる前誰もこのことを知らなかった。イエス様の誕生はそのような誕生であったということを今日もう一度覚えたいと思います。一方では神様が歴史そのものを動かして、当時の最高権力者であるローマ皇帝さえも動かして、そしてナザレ、ガリラヤのナザレにいたヨセフとマリアが導かれるようにしてベツレヘムという小さな町へやってきた。そしてそこでイエス様がお生まれになった。そうやって、この予言の御言葉が実現した。そしてその誕生を知る人は誰もいなかった。そのようなクリスマスの聖書の起こった出来事を今日聖書から見ることができたことを感謝いたします。お祈りしましょう。